キオリン製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在キオリン製薬はキオリン製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康はキオリンの願いです。
臨床医の皆様、乳機能論剤のパイオニア、キオリン製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に東京ハートリズムクリニック新宿院院長、井上健二さんをお招きしております。サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授、池脇克則さんです。
井上先生、こんばんは。
こんばんは。
今日の質問はですね、トロポニン I、T、まあ、この違いについて教えてくださいということで、心筋障害の後、こういったものが、上がってくる、心筋障害、おそらく心筋梗塞だろうと思うんですけれども、これ先生、調べてみますと、トロポニンというのは I、T、そして C といくつがあるということで、まずは先生、基本的なところから教えてください。
はい、ありがとうございます。トロポニンはもともとはなんと、これは日本人の先生が発見された偉大なタンパクなんですね。日本人が誇るべきタンパク でこれを実際に昔はCPK というものがございましたけれども、どうしても感度特異度の部分で問題があるというところから、このトロポニンの開発になっていたと思います。で、今先生がおっしゃる通り3種類のコンプレックスがあるんですが、基本C に関してはですね、さまざまなところで発現しているというところで、I と T がその心筋スペシフィックというところで取り上げられ、その後の細かな研究を重ねますと、T は骨格筋にも若干出てるっていうデータがあって、 I は非常に心筋スペシフィックだっていうふうなところから始まった、そんな経緯がございます、
いわゆる心筋に、選択的時的に存在するタンパク、構造タンパクで、心筋梗塞のように心筋が障害破壊されると当然出てくる、
はい、
でそれをそのイベントの後測ることによって、診断治療につなげていくということで、はい、これはもう先生、もう測定の歴史っていうのは古いんでしょうか。
そうですね、私は1992年の卒業なんですけども、卒業した当時はそういうものがなかったので、非常にこう診断が苦労してた時間があったんですけど、私が2000年ぐらいの時はですね、いわゆる POCT っていうんですね、ポイントオブケアテストっていう、妊娠チェックで使うみたいな、プラスマイナスで出る、あれは2000年の時にはもうすでに汎用されていて、かなり診断精度が上がってたと思います。で、実際問題はもうちょっと前からそのトロポニンの開発は始まっていて、ただ現在の高感度脱性系が出てきたのはこの2012年に初めて出てきた、そんな歴史になってます、
そしてその測定するその測定脱性系っていうんでしょうか、これもだいぶその感度が向上してきたんですね。
そうなんです。そうなんです。この、トロポニンっていうのが非常にスペシフィックだっていうのが、そのちょうど20世紀21世紀のまたがったところに出始めたために、多くの研究者たちがこぞって集中した結果、いろんなトロポニンの脱性系が作られたんですね、言葉悪く言えばもうウゴのタケノコみたいにボコ出ていたんです。それを2015年に IFCC っていうんですが、そこがさすがにこれじゃあちょっとまずいだろうということで、高感度脱性系の定義を作ったんですね。でそれはどういうのかというと、正常人300人、男性女性300人の中でトロポニンを測定して、全体の 99% ですね、要は全ての数値の一番端っこの 99% まで、ここを正常値としようというふうな形で初めて決め、 で、その正常値を決めるのに何回やってもブレないよ、ここでやっぱり 99%、まあ、ちなみにトロポニン T は14なんですけど、何回やっても14でずれないよっていうのを、まあ、コエフィシエントバリエーションなんて言うんですけど、はい、それが 10% 未満であるっていうのを初めて交換脱性検知、正常時に300人男性女性 99% を決め、そのブレが 10% 未満、これを全部満たしたのは初めて交換脱性検っていうふうに整理された歴史がございます。
これはもういわゆるトロポニン I、T に対してそういう、まあ、測定系の、まあ、交換度厳格化っていうんでしょうか、 それが測られて、
その通りです。
で、今日の先生質問の最初はですね、違いについてっていう、まあ、違いっていうのは、はい、まあ、ほぼほぼ同じようだけれども、はい、先生がおっしゃったトロポニン I 方が、まあ、より心筋選択性が高いということですけれども、はい、まあ、実際先生方がその心筋障害心筋梗塞の時に、はい、この2つどういうふうに使われてるんでしょうか。はい、
あの途中申し上げたようにその研究の競争がすごかったです、はい、すごい勢いでなってたので、結局差を出すにはもう微細な部分で議論しなきゃいけないっていうんで、うん、I は心筋スペシフィックで T はちょっとってあるんですが、うん、もう高感度なので、あのクリニックの先生日常診療されてる時に多分そんな細かい部分まではおそらく通ってない、うん、もう先生方の診療で10分の8は虚血だろうなって思ってるところの、まあ、2割を僕補足するのがバイオマーカーだと思ってるので、うん、そんなにキンキンに高感度にしなくても多分おそらく先生方の診療でほぼほぼその差は埋められる。なので T と I はもうズバリ差はないでよろしいかと思います。
そうすると今日のご質問の先生の、まあ、質問です と、はい、以前はトロポニン I を使っていたけれども、はい、最近は T が指標になってますっていうのは必ずしも先生、あの現場の先生としてはそういう認識はない。
そうですね、あのただ正直申しますけど私は T ラブなんですね。それはなんでかっていうと、あの私あのこのトロポニンを使ったその1点だけ測るんではなくて、まあ、今01アルゴリズムなんて言い方していて、来た時と1時間後の2度測ったそのトロポニンの値で共通の患者さんのリスク層別ができるとなんですね。で、低リスク群中高リスク群で、低リスク群の人は本当に心筋梗塞が一件も見逃しもないというデータを私10年間にわたってずっと見続けていると、確かにそのブレが T の方が少ないですね。
そうですか。
トロポニン I でもやっぱりあるんですけど、同じアルゴリズムあるんですけれども、I も見逃さないんですが、I だとですね、なんていうんですかね、低リスク群の数は T の方が多い、I の方が少ない。T の方が真ん中の方が少ない。こっちは真ん中の方が多い。どういうことかっていうと、結局オブザベーション分、まああのルールアウト、オブザーブ、ルールインって言い方するんですけど、オブザベーションが増えちゃうんですね。トロポニン I の方が。そうすると結局患者さん返せなくなっちゃう。ところがトロポニン T だとルールアウト群がしっかり多いので、ちゃんと患者さんに返せるんですよね。我々現場の臨床医としては患者さんがまず安全か否かっていうのが救急外来の第一ステップなので、まあなんか怖いよねって言って返せないでずっとキープしてるんだったら、もうそもそもトロポニンいらないん でトロポニン T の方がより多めに返せる人がいるっていうところが実はしっかりあるのでですね、私はその T を使ってます。
まあ、I と T に関するもう本当にあのその実際に見てる方の、はい、まあ、好みって言ったら変ですけれども、はい、実際に先生その全体的にはどちらが主に使われてるっていうのはあるんでしょうか。
これであの企業のシェアという形で多分公に発表はなかなかされないんですけども、あの大体シェアは I の方が6 T の方が4っていうふうに言われてます。でその理由はちょっとからくりがあって、そのパテントの問題で T は1社しかないのに対して I は複数社があるので、それで物理的に多いんじゃないかと、そんなふうに思ってます。
まあ、選べるアッセイの会社がまあ多いだけ少し、はい、シェアは大きいけれども、はい、まあ、どちらともまあそれぞれいい検査なので、はい、どっちを使うっていうような、まあ、そういう検査ではないということですね。
そう思います、はい、そう思います。
そして先生今日 あのご質問の最後は、心筋障害後、まあ、心筋梗塞の後、はい、何日ぐらい検出されるんでしょうか、
はい、
これでなんかこう一旦出てきたものがなんか遷延してずっと検出されるようなイメージを私持ったんですけれども、はいはい、そんなもんなんでしょうか。
あのこれはやっぱり私があの学生の時にこの講義でですね、心筋梗塞になった時には最初は白血球が上がって、あのトランスアミナーゼの AST が上がって CK が上がって LDH が最後までなんだよっていうのを、まあ、なんか覚えた語呂合わせで皆さん覚えたと思います、うん、多分あの歴史がすごく染みついてるんで、多分トロポニンもあのカーブに合わせようっていうふうなイメージを多分ご質問の先生されておられるんだと思うんですが、うん、 トロポニンはですね、その遷延してるって思えるのはすごい心筋梗塞になったんで、まあ、なかなか検出が続いてるって言い方が正しい、うん、もっと言うと半減期はですね2時間ぐらいなんです。
短いですね。
あっという間に消えてしまいます。ただ先生方がそれを見つけてるっていうのはまだ心筋の障害が続いてるから、うん、あくまでも遷延してるように見えるっていうだけなので、正確に言うとだから遷延じゃないんですよね。心筋障害が続いている。
そういうことですね。
実際は CPK も本当はあったんだと思うんですが、高感度ゆえに小さなトロポニンまであるように見えるだけなので、うん、低感度なので CK は拾えないので遷延遷延じゃないという話になっちゃうんだと思います、うん、
はい。確かにそれはもう先生の今の解説でよくわかりました。最後先生、残った時間で、はい、おそらくこの悪性系が非常にこう感度が良くなったので、
はい、
その心筋障害、心筋梗塞だけじゃなくて、最近は先生心不全でもこういったトロポニンを測るということが行われていると聞きました。
はい、
これどういうことなんでしょう。
はい、確かにその心筋障害が起こるとそのトロポニンというのが上がるので、心不全もまあ大きい捉え方すれば心筋障害ですので、うん、確かに上がるんだと思います。だからその使い方になろうかと思います。何をもってその心不全の患者さんでトロポニンを測定するかという部分は、うん、まだちょっと議論が多いんではないかと、うん、そんなふうに感じます。
もう私にとっては心不全の場合はやっぱりその BNP、NT プロ BNP、
はい、
トロポニンも測らないといけないのかなと思ったんですけれども、まあ、考え方としたら BNP は心筋の負荷を見ていて、はい、こっちのトロポニンは心不全における心筋の障害を見ているという意味では、はい、まあ、確かに違う意味合いをそこで評価しているとも言えるんですね。
確かに先生のおっしゃる通りだと思います。圧のレスポンスによってリリースされる BNP と心筋の傷をついた部分だけ見るトロポニン、先生のもまさにおっしゃられた通りだと思います。
はい、やはりそういう意味ではその将来の、まあ、予後っていうんでしょうか、そういったものにこういったものを結構反映してくる可能性はどうでしょうか。
いや先生全くその通りで、特にトロポニンはもう明確に心筋梗塞後の予後を先ほどの理屈から反映しておりますし、はい、BNP の心不全も予後マーカーとしてはきっちり、もうきっちりなってますね。ちなみに臨床でBNP の話なんですが、恐縮なんですけど、はい、まあ、高い方っていらっしゃると思うんですよ、はい、もういつもいつも高い、うん、正常値が例えば NT は125なのに、うん、私の患者さんいつも900だの1000だの、うん、慢性の方ってずっと高いんですけど、危ない人っていうのはこう 20% バッタがんですよね。この 20% っていうのが結構ミソで、
はい、
これはトロポニンも実は同じで、こうライズアンドフォールなんて言うんですけど、うん、この動きが非常に臨床的に重要なので、BNP のお使いの時にはぜひ、まあ、月に一遍測られる先生多いと思うんですが、その 20% っていうのをちょっと知っていただいておくと便利な時があります。
トロポニンに関して本当に詳しく解説いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は東京ハートリズムクリニック新宿院院長井上健二さん。サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。